はい。皆さんおはようございます。今日こもして、今日も神様の御支えと、また導きで多くの方々の祈りによって、この集まりがなされることを感謝です。で、今日の主題というものは、今世界中の非常に大きな最大の問題となってきている、ウクライナとロシア、の戦争、それはヨーロッパ、EU 全体のようなたくさんの国々、日本もアメリカも、巨額の金を出すと。今回新たに EU が、すべての国に一致して、巨額の金を停止するというようになったことが報道もされていたわけです。で、そのことがこれからどこまで発展するのか、さらにその後起こったハマスの突然のロケット弾を多数イスラエルに向けて攻撃して、で壁を打ち破ってたくさんの捕虜を連れ帰った、イスラエルの人たちも殺された。でそれに対してかつてないような反撃をイスラエル側がして、あのビルとかそういったマンション、アパートを打ち砕くと。でそれが非常にこの今と違ったほどの、今までに何度もそういうことはあったわけですね。ハマスが攻撃し、イスラエルがやり返すと。で、多くの人が死者が出るって言ったことは何度もあったんだけども、今回の場合ははるかに激しい規模で起こりつつあるわけですね。で、イスラエルとアラブの対立、これ一体どこにあるのかと。あるいはロシアとウクライナの対立はどこから始まっているのか、なぜなのか。これは大きな社会政治、歴史的問題であって、それだけでも詳しく言えば非常に長い時間を要するような、非常に規模の大きい問題ですね。特に、イスラエルとハマスの問題に関しては、2000年も、あるいは3000年も前、そうした旧約聖書からずっとそこに関わりがあるわけですね。そのぐらい非常に奥の深い問題なわけです。で、このような、今現実に非常に世界の様々な領域を脅かしているわけですね。穀物が非常に輸出が大量にアフリカの輸出されていたのが止まってしまって、それを一層以前からも植えている人が非常に多いアフリカなんかで、一層その飢餓が貧困な、深刻になっているという。それと、さらにアラビア半島の先の方の国からのミサイルがですね、イスラエルに向けて発射されるとか、あるいはイスラエルの北の北部においても、激しい戦闘も起こったりしていると。縮小するのではなく、だんだんと拡大しつつあると。そういう根本原因は一体何だろうかということをですね。で、私たちは聖書に従ってそのことを考える。一般マスコミでも、もうこれは毎日いろんな記事が出てるんですけども、一番世界で影響を及ぼしてきた、一番深い真理である聖書に聞こうということは全く見られないわけです。そういうことで、我々キリスト者は、この聖書の真理を知らされたものとして、このような世界を覆っているような大きな、しかも非常に奥の深い問題、長い、歴史の遥かな昔から関わりがある。その問題にどういうふうに見たらいいのかということですね。で、その問題の奥深さとかいうことになると、イスラエルとアラブとのですね、ハマスとの方が、はるかに長く、はるかの昔からです。で、ロシアが急激に発展していくのは、これはギリシャの方からキリスト教が入っていった。そこで、キエフのトップの人がですね、 キリスト教に改宗したと。そこらぐんぐんと北部に広がっていったと。キリスト教はですね。そういうことがあってですね、ロシア正教ということも、まあ、深い関わりがあるわけです。それが今から1000年ほど前なんですね。で、そこでプーチンがですね、キーフは自分たちにとって、まあ、ふるさとのようなところなんだ。本来一緒なんだと。だから従えるというふうな理屈を出してきますが、その点ですね、日本において京都が日本全体の元の非常に支配のもとを成しておったと。京都はふるさとのような、まあ、破壊もされなかったということがあって言いますが、まあ、例えば、そんなような気持ちを持つロシア人も多いということなんですね、もともと。ロシアの宗教的な基盤はキエフから始まっているわけです。で、そういう意味でですね、ロシア側のキエフ、もつのウクライナ周辺をもともとロシアの領土だと。といってする、この元をたどると、1000年前のところまで遡っていくと。はい。まあ、そういうことですが、この点においてですね、まず、あのように両方とも何が共通しているかというと、こういうキリスト教も関わっているということとともに、武力を肯定するということですね。ウクライナもロシアも両方キリスト教の人はたくさんおるわけです。で、プーチンなんかでもですね、キリスト教の礼拝に参加して一応銃を切ったりする。ウクライナでも非常に千年前に建てられたな伝統あるキリスト教の大聖堂もあったりですね。でもそういう祈りを持ってですね、今回の戦争を本当にやまるようにと願っている人たちのこと、ほとんどマスコミで報道されないわけです。その反面、武力をこれだけ何発発射したと。そういった類の武力援助、武力行使、それどれだけ破壊された、目に見える破壊ということは、いくらでも報道されています。双方ともに非常に違った状況があるわけですけれども、共通しているのはキリスト教、聖書、が非常に深く関わっているということです。で、まあ、一体プーチンが支配しようというのをキリスト教をもともとそこから広がっていったわけですね、ロシアの国もどんどん。キリスト教を広がってから非常にロシアっていうのは広大な、どんどんどんどん政治的な、さまざまな力も増やしていったわけですが、アラブとイスラエル。これは両方旧約聖書が元になっている宗教なんです。イスラエルは旧約聖書を経典としている。だから、初めて、イスラエルが、イギリスの、イスラエル、ユダヤ人がですね、イギリスの援助を受けて、そして当時そのあたり、パレスチナを支配していた、オスマン・トルコという国を倒すために、それはイギリスの、まあ、約束だったんですね。倒した暁にはパレスチナにユダヤ人の国を建てると。イギリスの外務大臣の外出、バルファーといって、バルファー宣言といって有名ですけども、今日のイスラエル・アラブ問題の重要な転機がそこにあるとよく言われますが、イスラエル問題、アラブ問題と必ずそのバルファ宣言というのが持ち出されるんです。そこで初めてユダヤ人も部隊を組んでオスマントルコと武力で戦うと。その時にその最初の軍隊、ユダヤ人の軍も旧約聖書に上に手を置いて誓った。で、ダビデの星の今のイスラエルの国旗をその時にもすでに持っていたわけですね。ところが、本当にイスラエルのユダヤ人は旧約聖書を元にしているのかと。 ということなんですね。そして、イスラム教というと、ほとんどの日本人はコーランを読んだことがない。聖書ですら読んだこともない。もう圧倒的ですね。ほとんど読んでない。持ってることは誰かがもらったりしても、本当には全然というと読んでない。まあ、1400ページもあるから、読めないということがありますが、コーランにおいては、持ってるという人はほとんど少ないと思います。だけど、コーランというのが何を書いてあるのかっていうこと、非常に大事なわけですね。例えばイスラム原理主義っていうと、コーランに書いて原理に変えるからあのようなテロ、武力において目的を達するということをするわけです。キリスト教の原理って言ったら、イエス・キリストに遡ったらですね、剣を取って戦うなと。剣を取る者は剣によって滅びるんだと。そしてさっき言ったようにですね、奪おうと思う者にはさらにそれ与えよとまで言ってる。それは、コーランに書いてあることが、旧約聖書を非常に使っておりながら、旧約聖書にある武力によってですね、周辺の国々を従えると。それをそのまま受け取っているというところが、両者の根本問題なんですね。で、キリスト教の国であっても、アメリカでも他の国々でみんなそうですね。キリストの言葉に頼らないで、それを置いて、全く放り去って、人間の考えで支配欲、そういうものでするということが、ずっと歴史的にまかり通ってきたからです。十字軍なんかもそうですね。武力で奪い返すと。住んでいた人を追い出す、殺す。そんなことはですね、キリストの御心にかなうはずがないわけです。武力を持ってしたら、武力によって滅びるんだ。でもその十字軍が何回も何回も繰り返された。で、聖書を知らない人はですね、キリスト教がこんなことを命じてるんだ。キリスト教は武力を認めてるんだ。っていうようなことを、聖書知らんからそう思うわけです。だから、今回のようなアラブとイスラエルの問題を考えるときに、根本問題はどこにあるか、この彼らが一番元としている経典ですね。それを見ることは非常に大事なわけです。根本問題はそこから来ているわけです。そこで私はもう何十年か前から、その仏教関係も日本は仏教である、神道であるから非常に大事だということで、高等学校の理科の教員だったけれども、正規の授業としてもですね、宗教関係、特にキリスト教の真理を授業の中でも教えたいと思って、社会科の免許が必要なので、それで仏教大学の通信教育で社会科の免許まで取ることまでしたわけですね。京都の仏教でまで行ったりしたこともありますが、それでその関係で仏教関係の相当多くの書物にも調べることをすぐにできるように見た調べたりして、たわけですが、一方ではコーランに関してもどこがキリスト教とあるいは旧約聖と関わりがあってということはぜひとも必要だというわけですね。それで私は戦前から出ていた言わない文庫のコーラン上中下3冊、それから私が大学の卒業前後に出た中央古老者の世界の名著という思想哲学の全世界の2000年前、以上前からの本に至るまでの、そういう哲学的、思想的な書物の集大成だったんですね。それは非常に私、役に立ったわけですが、そこで出されて、世界の名著シリーズのコーラン、全部が入っているわけです。それから、イスラム教会が出している、クルアーンというタイトル、コーランというクルアーンというのが発音が近いということで、その、本も持っているわけです。イスラムの人たちが訳したもの。それから、これはどうしてそういうふうに多様な言うかというと、訳によって、常に言ってますように、変わるからですね、ニュアンスが。だから特定の訳ではいけないわけです。で、さらには、この、イギリスで発行されたコーランの英語版ですね。こういうものももう何十年か前に入手して、そしてそれぞれの訳 それから、日本語訳3種類とこの英訳というもので参照しながら原文、言語文のもうアラビア語っていうのはわからないので、そういうことで正確性を期したわけです。そこでですね、その、なぜあのようにアラブの方もですね、武力で徹底的にやると。今回のことでも、突然、ハマス側がですね、ロケットを大量にイスラエル側に打ち込むとか、壁を打ち破って、捕虜をたくさんイスラエルの人を殺したり、連れてこうということがなかったら、直接イスラエルもあのような大行なことはやらなかったわけです。それ以前にも、あれに似たことは、もっと小規模なことは絶えずあったんですね。ハマスがやって、またイスラエル、ハマスがやって、またビル、商店が爆破される。で、たくさんの人が、一般市民の人が死んでしまうということがあって、今回は比較にならない規模とスコアでそれが起こってしまったんですね。それもきっかけやという、そういう、直接的なきっかけはハマスのそういった武力攻撃だったのを、はるかに上回る勢いでイスラエルがやり返して、殲滅すると。ハマス、いや、一般市民といったって、この、かつての日本語もそうだったわけですね。浮上しから何から何まで全部竹槍訓練とかです。こうやった。どこから先は軍隊、軍事に関わっているのか分からなくなる。そういう理由で日本も中国を侵略したときに、一般の民はそんなまでスパイ隠れとるだろう。あるいは、はるか昔の豊臣秀吉の朝鮮侵略の時からですね、一般の民家もいっぱい焼き払ってしまった村まで。スパイが隠れとる。誰がスパイか分かるんじゃないか。それは沖縄でもですね、一般の人たちも借り出して、そして全部戦争に借り立てたわけですね。そして、間接的な参戦として、傷病兵を看護する、ヒミエル部隊というのも、沖縄のですね、そういうエリート女子たち、女性たちを借り出して、そして戦争に間接的に援助したわけです。そういうふうに戦争ということになると、もう誰が味方や一般人は分からなくなってしまうというところもあるわけです。だから、それを口実にしてイスラエルもですね、どこに隠れとか分からんと。しかも病院やら学校の下に、そういうハマスがたくさん抜け穴を使って基地を作ってるじゃないかと。そんなことから、ああいうふうになってしまったわけです。で、コーランではどういうことを言ってるのか。そのことですね。で、私はこれを、何十年か前にかなり詳しく書いたことがあります。で、私も直接接してみて、もうこれ、買ったの50年以上前になるわけですね。そのことをちょっと、で、この会場による人たちがこれを見ていただきたいですね。はい、このところでですね、コーランの中の章ですね、第二章、これは目牛の章という名前がついたりしていますが、そのところで、こういうふうに書いてあるところです。神の道のために、お前たちに適する者と戦え。お前たちの出会ったところで彼らを殺せ。お前たちが追放されたところから敵を追放せよ。迫害は殺害より悪いと。コーランの第二章、目牛の章というと、この節番号が聖書に真似をして書いてあるわけですが、190節に向いたわけです。このようにですね、はっきり神の道のため、アリラの神のために、 敵する者と武力で戦えと。で、ここは点線でちょっと、見てありますが、しかし、度を越して挑んではならない。神を度を越す者を愛したはないと。お前たちの出会ったところで彼氏に出る。これは度を越してっていうのは、目には目、歯には歯という、申し訳を受けた実戒から取ってるからなんです。目を潰されて目を潰すんだ。歯を壊された歯、相手の歯を壊す。命を殺された相手の命を殺害する。だから、一人殺されたからって、百人も千人も殺してはいけない。そういう意味で度を越してはいけないという意味で言ったんですけども。そして、ここには書いてないけれども、迫害がなくなるまで彼らと戦え。しかし彼らやめたら、無法者は別として敵意は無用だと。彼らが戦いを仕掛けるならば彼らを殺せ。不信者の迎えはそのようになると思う。まあ、そういうふうにですね、はっきりと、神の道のためには敵対する者と戦え、武力で殺せと。そのようなことは経典にはっきり書いてあるからこそですね、原理主義というのになると、そうやるわけです。で、普通の手段では圧倒的に武力装備はかなわないと。言論で言うたってそんなまだりっこいことはできないと。そういうことで自分たちを迫害するんだからこそですね、一発に殺せる。非常にインパクトの方ということでテロというのを始めたわけです。それは非常に周到にですね、まあそういう武力、あるいは肉々とこの、まあもともと非常に知能レベルの高い人がおったりして、ノーベル物理学賞をもらった人でも、ユダヤ人関係多いんですよね。まあ有名なアインシュタインもそうですけれども、それを調べたら驚くほど、そういった、物理学者、多いわけです。まあ他にいろんな経済、金融関係でも非常に才能がある人がおったり、まあ、メンデルスゾーンのような有名な音楽家もおったりですね。とにかくいろんな方面にユダヤ人というのは、あれだけ迫害をされながらも、その、活躍場所があったわけですね。まあ、これは、ある意味では他の民族と全く違った大きな影響を及ぼしてきたわけです。まあ、マルクスもユダヤ人でもあったというわけですね。これ一つには、旧約聖書、大事なものをそれらにずっと持ってきたということで、神様がですね、まあ、それある意味で支えてきたという見方もできるわけです。けれども一方では一番肝心なこと、ユダヤ人たちはまたですね、旧約聖書の非常に重要な憐れみ、真実と憐れみの神、あるいは出エジプト記の34章に書いてある。その憐れみということ、攻撃し見方をして全く持っていない人たちがああいうことをやっているわけです。でも全部がユダヤ人に許されるのはそうでは決してないんですね。これは双方にですね、例えばアラブの指導者、大学の教授もして、そして、遥か昔からギリシャの方で、ギリシャのユダヤ人たちの宗教指導者、ラビをしていた人を祖先に祀る。その人が、遊牧民族だったのがエルサレムに住み着いて、そこで最も古い経歴の分かっているアラブ人の今も生きている方のドキュメンタリー、その人も出てくるドキュメンタリーが NHK の題名にありましたが、そのところをよく見ていると、その人は非常にエリートなんですね。大学の教授もしたり。でもはっきり言ってる。武力に暴力、武力によって何一ついいことは起こらない。そういうことをはっきり言って、アラブの方のですね、良識ある指導者もこういうことを言って、そのことで一貫して人々にも教えしている人もおるわけですが、そういう人のことは出てこないでですね、そして出てきても深夜番組とかのドキュメンタリー番組で、それをたまたま見てなかったらわからないわけです。イスラエルの方にもですね、もうあのように戦争してもいけないと。和平する。両方の国が共存することは一番だと。まあ、もともとそういうことで、もうほとんどできるところまで行ってたんですね。アメリカのクリントン大統領の仲介まで。そのギリギリまでも行けとって、で、あとエルサレムをどうするかと。エルサレムっていうのは、 不思議なところで、山の上の800メートル、標高800メートル、山の上の町なんです。そこまで行くのずーっとバスで私たちも、木一本生えてないようなあの視界のほとびを通って、延々と登って行って行ったのが、エルサレムの町だったんです。よう山の上にこんな、水がないのをできたもんだと思いますが、水はだからエルサレムでは100年前から買うものだってなかなかないんですね。思ったり亀入れて女の人が運んだりする。そのエルサレムに、アラブの人が、イスラエルの人がここから追い出され、紀元70年ですね。イエス様が非常に嘆いたように、エルサレム、エルサレムと、お前たちは散らされてしまうと。本当に予言通りに、イエス様は紀元33年に十字架で殺され、その後、40年足らずの後に、紀元70年にローマ軍が攻めてきて、そしてユダヤ人たちたくさん殺されて、残った全部掘り出されたわけです。そしてそこに、アラブ人たち。アラブっていうのはアラビアっていうのを本来同じ言葉から来てるわけですけども、当然のことながら、周辺にはもともとアラブ人おったわけだから、そこにイスラエル人がいなくなったから自然に住み着いていったわけです。それが長い年月。1800年の主役がずっと続いたから、もう全くアラブ人たちにとっては自分たちの住むところだと。ですね。1800年、1600年も1800年も、2000年近くもずっと住み着いてきてたんだから。けど、ぼつぼつとですね、1800年代の終わり頃から、ユダヤ人もあちこちで迫害されるもんだから、少しずつそこへ、エルサレムの方へ帰っていく人たちが、起こったわけで、その時総事前支配していたオスマントルコ、イスラムの国ですけども、オスマントルコという帝国があったんだけれども、それはユダヤ人がここに住んでも、アラブ人が住んでも、イスラム人が住んでも、まあまあ共存というところで、それで、それらの人が融和して住んでいたわけ。ところがそこに第一次世界大戦が起こってですね。そしてその時にオスマントルコはドイツとかオーストリアと組んで、そしてイギリスやフランスの連合軍がそこで策略を巡らして、ユダヤ人たち、そこに帰ってきよったユダヤ人たちに対して、ユダヤ人というのは昔から非常に経済方面に迫害されたから、いろんな国を建てることができなかったけど、その迫害されたところどこで金融関係、ものすごく機械や設備や材料が入れないと。そこに非常に卓越した能力を持つ人がおって、すごい金持ちもおったんですね。そこでユダヤ人の金持ちの人に、それを助けるから、お前たちを助けてくれと、一緒にやらんかと。で、トルコをやっつけようと。オスマントルコをやっつけようと。いうことで、それが勝利した暁には、そこにユダヤ人の国を作ると。そういうことで、さっきも触れたようにユダヤ人たちが部隊を作って、そして激しく戦って。と、他方ではですね、アラブ人たちに対しても、一緒にやっつけたら、そしてアラブ人の国を作ると。そしてさらには、イギリスとフランスが、その陰ででは、そのあたり一体フランスとイギリスで分け合うと。そういうふうにですね、三通りの約束をイギリスは、まあ、一部の政治家はそのやったわけです。そのことで、ユダヤ人たちをそれを信じて、しかも巨額の援助もあったと。そこで激しく戦って、そしてやったわけですね。アラブ人たちも必死でやったわけです。で、アラブ人の中にイギリスの将校が入り込んで、この衣装も服もこういうことでして、アラビア語の非常に専門家でもあった。考古学の専門家でもあった。これが映画にもなったアラビアのロレンスと言われた人です。 で、ロレンスは完全に相手のアラブ側の人のトップの人と親密になって信用させて、そして、まあ、イギリスはですね、両方ユダヤ人も使い、アラブ人たちも使ってオスマントルをやっつけて、そしてトルコの石油とかの資源を奪い取ると。まあ、日本はかつてですね、アメリカもやっつけ、イギリスもやっつけて、そしてインドネシアの石油自体を奪い取ると。そして戦争のために使う。日本の石油資源のアメリカは気にしてきたから。まあ、そういった様々な大国の一部の指導者たちの間違った考え方、不正な考え方によって、ユダヤ人もアラブ人も動かされた。そして、世界大戦が終わった後でどうなったかというと、アラブ人に国を建てるというのは、それはご破産にするということになってしまった。まあそういうことでアラブ人たちが強いですね、激しい敵意を抱く元を作ってしまった。しかもユダヤ人たちに実際に約束を取る国を建てると。そこで国を建てるといって、アラブ人が千何百年、千六百年、千八百年、ずっと長いこと住んでいたところに、ユダヤ人たちが行くったって、みんなアラブ人がおるわけです。で、それまでごく少数だったからですね。それで自由に行けたけど、そのようにイギリスが大きな援助をして、そしてそこに国を建てるということになると、当然そこにおった人たちが追い出されていくっていうことになる、アラブ人。で、まあ、そういうところにもですね、まず武力を使ってオスマンテルコップをつけて、という、そういうことからも起こっていったし、不真実なイギリスの、まあ、政治指導者のことからそんな風にずっと今日、100年でもそのことは続いてしまっているわけです。で、イスラムはイスラムで、そのような不正なことをやられたんだったら、このコーランのやるに、お前たちの敵殺せと、いうことで、そこで、まあ、武力でもって、あちらこっちで武力衝突が、起こるようになったんですね。ユダヤ人たちはユダヤ人たちで、それからさらに第一世界大戦の時に、第二次世界大戦の時に、ヒトラーで徹底的にユダヤ人を迫害したわけです。600万ものユダヤ人が虐殺をされた。その時生き残った人も瀕死の状態だったんですね。で、そのヒトラーの迫害をされて、必死でもうどっちみち殺されるんだったと。アルプスの2300メートルの山、氷の氷結した山をほとんど持たざるにですね、ずーっとどっちみち殺されたら、死を覚悟でたくさんの人が、アルプスの山を越えてイタリアはローマに降りて、それで生き残った人たちは、はるかに船を手渡して、イスラエルの方まで行ったと。まあ、そういう我々の考えられないような凄まじい、この、強靭な、目的を持ってイスラエルに何とかして国を建てる。国を建てないからこんなに迫害されるんだと。で、昔神がでもここはパレスチナのお前たちに約束の国だと言われてるではないかというふうな旧約聖書のことも持ち出して彼らがイスラエルに行ったと。で、世界の世論もですね、ヒトラーの600人もああいうふうに殺害して現実に骨がいっぱい死体の写真とか、もう女性の靴や髪の毛いっぱい全部その燃料に使わせてやったとか、膨大な資料が出てきたために、一応ユダヤ人に対してですね、これは国を建てられなきゃいかんと。で、戦後、間もなく国連の総会で多数がユダヤ人の国を作ると、イスラエルの国を作るということになったわけだけど、その時に、領海どこに引くかということで大きな問題が起こってしまったわけですね。もともとアラブの人はずっと数が多かったわけです。イスラエルの人はちょっと小さかったのに、このようにアラブの人よりもユダヤ人のずっと多い面積を国連が割り当てた。それからして不満だった。そしてそこでイスラエルの住むところになったとか、どんどん追い出されてしまった。武力で追い出された。まあそういうことがあったわけですね。それでまあ、アラブの人から見たら、ユダヤ人こそまさに我々は住んでいたところに後から入ってきたじゃないかと。そして追い出してしまった。これは一部のアラブの人たちも、ユダヤの人たちもですね、そんなことはしていけないという人おったんだけども、これは日本でもそうですね。 憲法9条を守ろうといくらおっても、ああいう安倍首相とかいろんな、今の岸田もそうですけども、どんどん変えようとする政治家おったら、あと日本はああいうふうになったと言っても、ほんの一部の一握りの政治家があっても、あの太平洋戦争、そうですね。日本が侵略したって、ほんの一握りの人が決めたわけです。事実を隠してですね。ね、あの、真珠湾攻撃の半年後のミッドウェー海戦で、たくさんの軍戦艦をやられたわけです。それでも、大きな大勝した。大きな嘘をついて、たった半年後からずっとそれからも軍が押し、もう、巻き戦になっていったのに、嘘ばっかり言ってたわけですね。そのように、ほんの一部の指導者と称する人たちの間違ったことや嘘やらによって、引っ張り込まれていくっていうのが戦争なわけです。で、ウクライナにもロシアにも両方反対する人もおるんだけれども、まあ、報道されない。わずかしか報道されないわけですね。パレスチナにも、イスラエルの人も両方の人を。で、仲良くして、で平和で共存しようということを言ったようなエジプトの首相が、それこそテロで射殺されたり、ということが起こるわけですね。で、ユダヤ人側のそうした和解をして共存しようという人たちがまた殺されたりと。みんなこういうふうに、本当のイエス様のあの言葉、重税を全く踏みつけるところからいろんな面倒を起こる。あのアラブの非常に良心的な学者であり、社会運動家でもあった人が、武力を講じることによっては何一ついいこと起こらないんだ。と切実な願いを込めて、心で語っていた、この表情まで思い出されますが。はい。で、経典にそもそもこういうことが書いてあるということが一番の問題なんですね。で、その点に関してイエス様が言われたことは全く違うわけですね。根本的に違うわけです。旧約聖書ではですね、異邦人を征服して、そして、神の民だけが守られると。それはきつからんというふうなことで、旧約聖書の神様は新約聖書と違うんだという人までおったりします。でもそれは、まあ、正しい理解ではないわけで、神様はですね、神の民、この全世界で唯一の神がおるということを確信する民をまず選び取ったわけです。でそれを守って、神の言葉を守るためにそのように滅びないようにずっと守り続けた。その歴史の中の神様のご計画の大きな流れであったわけですね。どうしてそんな法を取られたのか。これはわからないわけです。神様の方にご計画であったわけですよね。で、まあ、災害が起こる。大きな津波が起こる。どうしてそんなことを神様が全支配人になって起こすのか。それはわからない。見えることは、そんなただ中でも神様を本当に信じる人たちが出てくるようにされたと。で、結果的にですね、そのようなイスラエル民の神の言葉を持って、与えた民だからそれを守って、そして、そんな神の言葉がないと。もうこれは人間でも牛でも何でも、人間が作った象でも神だと。それを待つ。人間の支配者も神として拝むと。その考えが打ち砕くためにもですね、そのように、ずっと歴史の流れの中で、その神の民を、飼育士をやっつけようという人を絶えず神様を守って、そしてそこにパレスチナに定着させたと。あのあたりはでも、古来からですね、バビロンでもあったり、アッシリアであったり、マキサンダーの帝国があったり、ローマ帝国がエジプト、ヒモ帝国もずっとあった。大国がですね、最も強力な大国が出た、その中心地帯にあえて神様置かれたんですね。日本は全く反対で、どこも攻めてこない、まあ、広大な太平洋、あるいは日本から。で、そういう意味で、全くよそのことは深く入り込まなかった。というか、今日まで続いているわけですね。全世界でですね、圧倒的に狐とか、死んだ人とか、人殺しを神様と拝むようなところはないわけです。靖国神社っていうのは、どんな悪いこと、ひどいこと、残虐なこと、軍人まで300万人、みんな神として、英霊として、神様として拝むところですね。全世界はそんなことはないわけです、そんな神社なんて。それがそういうことも大きな意味があったからです。 これイスラエルがどこから何が攻めてきても滅ぼされてしまうようなところでずっと生き残った、だから神様が守ったと。新バビロニア帝国が攻めてきて徹底的に破壊され、そしてたくさんの人が死んで、もう弱い弱った人だけ貧しい残って、みんなバビロンに千何百キロもあるいは遠いところへ連行された。本来はそこで完全に消滅するはずのものが、それも神の守りがあって残されたものがあって、そして不思議な王がペルシャの王が出てきて、無事に帰っていいんだろう。そこで帰って再び城壁を神殿を建てたということはずっとあったんですね。で、その後にずっと後に、それから500年以上も後にイエス様が生まれたわけです。で、そのイエス様はですね、その旧約聖書で保たれた神の言葉、旧約聖書の指し示すものがキリストだったわけです。だから本当の神様のことは、旧約聖書だけでは部分的しかわからない。しかも初めの方では。後の方のイザヤ書にしても、エルミア書にしてもですね、本当に憐れみ、真実な神、人々の罪のために自ら殺される人がおるんだと。そのようなことまで書いてある旧約聖書であるから、旧約聖書全体を見たら本当に深い憐れみの神だ、真実の神だってわかるんだけど、の旧約聖書の一部だけ取って武力攻撃を認めてるではないかと言ったりするわけです。そうしたいろんなことを通してですね、徐々に徐々に深いキリストに近い真実の予言もなされていくようになって、そしてその究極的に完全なものとして現れたのはイエス、キリスト様だったんですね。旧約聖書は全てキリストを指し示す。そのことは非常に大事なことですね。旧約聖書を読むとき。ある大学の教授、有名大学の教授って名誉教授だったクリスチャンの方も、旧約聖書の神様のこと本当にわからんと、はっきり言われたことがありました。で、そのように、そこだけを見たらわからない。でもそれはキリストにつながってるんだから。神様の啓示も十分には与えられなかったということもありますね。徐々に徐々に深いものが与えられたのであって、例えばアブラハムでは一夫多妻、当然だったんですね。当たり前。一夫多妻いけないとは、聖書も書いてない。ヤコブでもそうですね。レアがれ、ラケルがれ。いろんな人を結婚して。それが全く一夫一夫。神様と、いや、キリスト様と人間との関係の象徴するのが男女関係なんだと。神聖な関係だと。いうことだから、心身ともに結合するようなのは一体一人でなきゃいけない。それめちゃくちゃの不死身っていうのは今日の男女関係の考え方ですね。誰とでも関係を持っていく。しかもプロにしてもサッカーでも野球でも芸人でも一番有名な人たちがそれを堂々と壁でこういうふうなことをやっているというようなことがニュースを賑わすような時代ですね。その報いも全体値を受けつつあるわけです。で、その結果、親のいない子供が大量に生み出されて、またその子たちが、母親の愛も十分受けられない。5歳とかそういう人によっていじめられる。いろんな問題が、まあ、父の裁きとして生じてくるということですね。で、不正な男女関係を不適、いろんな人と結ぶこと自身は非常に心を汚すものだ。なことわからない。だんだん心を汚していってると。清いものに関して性をぐんぐんと失っていくつつあるということが報いなわけですが、まあ、そういうにイエス・キリスト様の言われた根本の真理を無視するということは至るところで起こっている。だからこそこの世の中混乱しているんですね。で、さっきの元に戻りますが、イエス様が言われたことはちょっとびっくりするようなことなんですね。誰でも読んだら、こんなことがって思うようなことです。ところがそのようなこんな非現実的なことがあるかと思うようなことが極めて現実的なこととして大きな社会問題としても歴史の中で現れてもきたわけですね。特に無教会、内村勘蔵それに、影響も受けておる こともあってですね、特に無教会でおる者は、その関心を持ってできたというところです。で、内村勘三も最初はですね、日清戦争は正義の戦争だと、なんて言って全く、まあ、今日から見たらとんでもない間違いを言ってたわけですね。それなんで内村勘三は聖書に帰らないで、自分の普通の思想に頼ったわけ。それでは日清戦争正義の戦争だと。聖書に最初から立ち返っとったらそんなこと言わなかったわけですね。イエス様のこの言葉。マタイの福音書の5章の38からの言葉ですね。ちょっとこれ、有名なことはね、誰でもまあ知っているということですが、マタイの5章の38節です。あなた方も聞いているという目には目に、歯は歯と、身をやられたら身をやり返して、歯をやられたら、この部分をさっきイスラムのところで引用したところですね。毎日新聞にあるコラムなんで、あの戦争が始まって以来もイスラムはこういう特徴があった。イスラム武力攻撃を認めていると。でもそれは過度にしてはいけないと。これはモーセのとこから来ていると。で本来は、これは攻撃していいんじゃなくて、あの聖書の箇所、出エジプトを見たわけのように、相手の身を潰した者は、身をもって償わなければならないと。要するに自分も身を潰さないか。相手に歯をかけ、壊した者は自分の歯も砕かない。くず、壊して償うんだと。相手の牛を殺してしまったら、自分の牛一匹殺す。あるいは相手にあげなきゃいかん。その償いの規則だったんですね。それがいつの間にか復讐、そんだけ復讐いいというような間違ったように受け取られていったわけです。イエス様が言ってるのは、そのように歴史的に間違って受け取られてきた。これは実は言っとくの、この目には目、歯の歯っていうことを読んでみたら、すぐにわかることなんですが。しかし、悪人にそのように目にやられてもやり返すと。殺されたから殺し返すと。それで、いろんな、やはり、こう言われたからいい返す。相手はこう憎んだ、こう憎む。そういうわけでこいつは死刑だと。なってるわけです。右の方を打つなら左の方を向けようとか、訴えて下着を取ろうと上着をも垂らして、まあ誰かが1キロ以下しようと2キロ以下しよう。こんなことをしたらどうなるのかと。どうこんな馬鹿らしいこと言うわというふうに世間的な人は思うわけですね。とかこのイエス様のことはお料理にですね、この非常に強い印象を与えるために特別な表現を取ることがあります。これは、埋め出されています。文字通りではなくて、象徴的な表現のために言うことがあるんですね。次のある例も、そういうことですが。イエス様が別のところで、もし片方の目があなたをつまずかせるなら、そのえぐり出して捨てなさいと。両方の目が揃ったまま地獄になるよりはいいと。一つの目になっても神の国に入るよりはいいとか。例えば、私を信じるこれは小さきものをつまずかせるようだったら、石の嘘をつけて沈められる方がマシだ。そんなことまで書いてあると。それは前にも何度か言いましたが、目があなたをつまずくと、何か目が欲望のもとになるとか言うんだったら、えぐり出して捨ててしまえ。と言われても目をえぐり出せるようなことをしたところで罪はなくならない。わけですよね。盲人だから罪、こんなことで欲望がないかと。そんなことはいくらでも関係がないわけです。で、手で何か悪いことするんだら手を切って下ろさせと。手を切ったって心のままだから。こういうことは非常に強い印象を与えるために、このような、と驚くような表現をされることは、お料理あったわけです。 この有名な箇所もですね、右の方を撃たれたら左の方を向けよと。もっともっとこれ針からされたら、掘ると意識不明になるじゃないか。下着を取るのか、上着までどうぞ、家までどうぞ、何もなくなるじゃないか。これも非常にですね、極端なような表現で、と思わせるためにやったり、この目的はどこにあったか。そのような表現に惑わされてはいけないんです。その本来は43節からにあるわけ。マタイのこの43節。だけど多くの人は、この前半の方で、この復讐してはならない敵を愛しなさいという項目別にある。これは遥か後にできたもので、本もずっと続いているわけですね。この直後に、これが言いたいためにこのあっと驚くようなことをまず言ったわけです。これがマタイの5の43で、これこそが43、44節なわけですね。44節なわけです。あなた方も聞いている通り、隣人を愛せと。自分の関係のある人、友人やそういう人は。ところが敵を憎めと命じられていると。歴史的にそうだったわけですよね。しかしと、根本的な、こうで、転換があって、これこそ、目に見えない、歯に歯、悪に手向かうな、右の方った、そういうことの目的はここに達するわけです。しかし私は言うと、敵を愛し、迫害する祈り、要するに祈りと愛が同じだということで、好きになるというのに、ここをまた間違って受け取るもんだから、こんなバカなことできるはずがない。心の中ずっとある人が悪いことをされて、ずっと憎しみがある。そんな人好きになること、こんなバカバカしいことなんです。言えるかと思って、一瞬見ただけでも読まなくなる。これは大きな勘違いをしているからですね。愛するという言葉は至るところで広がっているのは、海洋国である小説でも、もううんざりするとほんのばっかりですね。どうしてこんなくだらないようなことばっかりを歌とか歌謡曲やってるようにするのかと。もう、大層が好きやの必ずすぐに変わる。憎しみにも変わる。すぐに変わる。まあ動物的ですね。動物でも私とお鶏も飼っておったり、たくさんおったことありますから、もうすごい喧嘩をしたりする。相手をやっつけるまでする。ということがあったり。あった、昨日あったものをパッと馴染む。まあ、猫でもそうです。ものすごい喧嘩をやったりして、ギャーギャー言ってですね。この愛へは好きという意味で全然違って、相手の人に本当に良いことが起こるようにと祈る心である。だから、言い換えてるだけですね。この敵を愛し、これ何度も今まで繰り返したところですが、いわゆる平行法という、詩編にはこれがたくさんあるわけです。同じ、ほぼ同じことを言い換えたり、あるいは対照的なことを並べて強調するという、それがヘブライの詩の特徴なわけです。日本の詩の場合では五七五調で言うっていうリズムを良くすると印象を残すというのはそうで、西洋の詩や中国の詩は韻を踏むと、響きの同じような言葉を重ねるということで浮かび上がらせる。美しさを出して、それに一層印象的にする。ところがヘブライの場合は、響きが同じとかいうことではなくて、内容的な響き。これが、詩なんですね。有名な詩編19編のたくさんこの詩にありますが、天は神の栄光を物語、大空は見ての技ですね。ほぼ同じことを言って、響きを渡らせて、一層印象を強くする。昼は夜に語り伝え、夜は夜に知識を。夜も昼もずーっと、あるメッセージ語り付けられてるんだ。話すこともなく、語ることもなく、声が聞こえない。これも同じことですね。話すことも語ることもなく、で、声が聞こえたんだ。同じことを言ってる。さらにその響きは全体。それと、この言葉は世界の果てに向かう。この同じことを言い換えているわけです。こういうふうに重要な内容とほぼ通い合う、響き合うことを互いにこう並べることによって一層強い印象を受ける。私この聖書の詩っていうのは内容が元だからです。形よりも。そのようにここのところもそうです。敵を愛し、自分を迫害しても祈れとも同じことを言っているわけです。これが主の祈りにもある。御国を来たらしてください。神様の御国っていうのは真実。神様の愛や真実。あるいは永遠だ。その神様のご支配、御手の中にあるものは愛と真実と 慈しみであるからこそ、それが来ますようにというのが、御国を来たらしてください。私の心の周囲の人の心にも、一番よいのはその御国が来ること。お金持ちになる。健康である。大きな災いのもとにもなるんですね。健康であるから悪いことをする。大きな戦争を率いるみんな健康な人がやってるわけです。病気で寝たきりの人は絶対しないわけです。健康は災いのもとといった大きな問題で、健康は災いのもとでもあるんですよね。病気で苦しまれて健康一本で自分勝手なことばっかりした人は何をするかわからない。まあそういうこともあります。だから、この一言が、まあ、言おうとしていることなわけです。迫害する悪いことをしている者のために祈ると。御国が来ますようにと祈ると。だからこそこの主の祈りってもその後で、この五章のこの後のすぐ後のとで六章にあるわけですね。こう祈りなさいと。皆が聖とされる。皆神様の本質が地上のあらゆる人間を作った芸術美術が偉人とか全く違う別のところに全く確実とんだ。犯されない。皆が聖とされる。これが旧約聖書の実会の偶像。人間でも人間が作ったものでも大木でも何でもかんでも神にして拝む。それ神の本質を全くごちゃ混ぜにしているわけです。そうではなくて、神の星、全くそれらと違ったもの、聖なものとすると。これも繰り返し言った通りで、セットアパートということが本来聖とするという、ヘブライ語の元の意味なんですね。セパライト、セットアパート。だから、安息日も聖としようというのは、セットアパートしようと。この世の仕組みは全く別のものとして、これを、一日を神様のために捧げる。性別分けるという、なんかをつける時がありますね。安息日を聖として性別せよと。分けるという意味が本来聖というふうな意味。この漢字は中国人のイメージで、耳の口がよく通る。人の普通の人に声が聞くことがよく通るという意味から聖ということで、ところがに中国語の聖という字は聖人とか言うと、歴史上に数えるしか、行春とか孔子とか孟子とか、そんな特別な人のように思い込むせる。間違ったニュアンスを日本人に植え付けつまってる。聖人とか言う。とかそうでないんですね。聖とするってのは、まあ、クリスチャンにとってはどこでもユダヤ人に転がってる。日曜日ごとに、昔だった土曜日安息日ごとに、それを別物として取り扱うということなんですね。そうして初めて、その神様からのご支配、愛の真実が来ますようにと。そういう神様のご意思が行われますようにと。私たちに必要な糧、口から入る糧も、霊の糧も両方含んでいるわけです。で私たちというと、全世界の人を含むと、記憶になるわけです。で、罪の問題、罪を許してくださいと。あなたからの御国、愛によって許していますから、私たちをどうか許してください。最後は悪の力に合わせないで、引っ張り込まれるからですね。そういうふうに、この敵を愛する精神をみんなこの主の祈りの中に、まあ、含まれている。そのように敵対する者たちに対しても祈りなさいと。この祈りは誰に対しても当てはまるようなものですね。その、まあ、凝縮したのがこの敵、反対者のためにも、自分46節って、自分を大事にしてくる人を愛したと何の足しになるかと。ところが人間のはみんなそうですね。自分を愛してるから誰かを愛してる。自分にいいこと言ってくれるから愛してる。何の報いがあるか。神様からの報いはないわけですよね。それは気が心が上がってパッと変わるからです。それで、今度は憎しみに変わるという。まあ、そういうふうに、聖書の読み方っていうものはですね、ここの最初の前半、この極端なことにおいてパッと言ってるけど、それは実は誰にでもできること。まあ、実際このパーンと右の方を打たれるいうこと、あるいは生涯で、あるかないかですよね。まあ、親から私がいっぱいパーンと子供の時にやられて、耳がビーンと一瞬聞こえなくなって、こんなこと今だに小学校2年か3年か何か言い応えしたんだと思いますが。まあそんな障害に一遍あるかないか。まあ場合によっては何遍もある人もおるかもしれませんが。学校に来てまで耳がじんとしてたから耳ちょっと時々押さえたりした。おい、吉本どうしたんだ。いや、ちょっと耳ちょっとパンと打たれ。え、誰が打ったんだと言い出してですね。いや、私の父からお父さんが。びっくりして、言ったことがある。こんなことまで覚えてますが、だからこの 右の方は悪に打たれたら左の方向けると、こんな文字通りのことは本当にあるはずがないのかな、滅多なことですね、普通一般の人は。わざわざ1キロ行くように強いられることも含まずないわけです。まあ戦争になったらですね、100キロでも攻撃させられると、フィリピンでやったような行進をさせられて、たくさんの人が死んで、やった後まで日本軍の残虐性というものが伝えられてしまったようなこともありますが、なんかここはですね、そういう、思わせるための言葉なのであって、ここをばっかり言われよく取り出すそうですね。こんなことを言っている。でも、敵のために祈る、反対のために祈る、友達のために祈ると、家族の誰のためにも祈るということはみんなの人に一番大事なことですね。神様の力が加わるんだから。神様は愛で真実だと、本当にそうなるわけですよ。目に見えなくても。その効果は自分で分からなくても。それは神を信じるってことは祈りを信じることにつながるわけですね。今日この、こういう意味でこの祈りということを言おうと思った今日朝ですね、この会があるのに知らずに来た集会の人の方が小さな子供、1歳ぐらいの子供を連れてきて、あれどうしたんって言ったら、いや、今日この会があるの知らないんでうっかり来た、来てしまったけど、この小さな子供のために祈ってもらいたいと思って来ましたと。言うて来られた方がおりますが、それは祈りの力っていうのを信じておられるからですね。わざわざこの忙しい、またすぐに行かないかんということで、ちょうど時間があったから。で、目で見える結果が分からなかったら祈らない、あるいは祈りが効果がないとは全く違って、見ないで信じるものは幸いだ。祈った気がどうなるかを見ないで信じる、祈り力。そういうことですね。で、このことが、さっきも言ったように、パウロも、ローマ書の重要な、最も重要な書簡の12章で、人間の在り方として書いてあったわけですね。これが本質的に同じことを言ってるわけです。出しておきます。ローマ書の12章。14からですね。ローマ信徒の手紙12章のところです。このように、パウロも詳しく言っています。ちょっと長いようですけど、あなた方を迫害する者のために祝福を祈れと。これは神の国を祈ると。神の国が来ますようにと同じことですね。祝福を祈るで呪って、要するにあの人に裁きがあるように滅んでしまい、死んでしまいというんであったらいけないと。互いに思いを一つに、この喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、これはイエス様の心を受けてないとできない。本当に喜んでる人だったら、例えば子供生まれた、いや結婚してない方、あるいは子供生まれない方においては、まあ、密かにこの妬みが起こったりですね、場合ってはそういうことが起こりかねないからこそ言われてるわけですね。イエス様の心がないとできない。17節も、誰に対してでも敵に対してでも、悪に悪を返さないでと。すべての人に対して良きこと、御国が来ますように。ということですね。で、ここで怒りとか復讐ということ。これは、まあ、訳語の問題でもありますが、要するに、神様はこう怒りを言うとですね、人間の怒りやったら感情に任せて、という、この、神様は感情的になるかと、間違って思います。そんな、この無限の太陽も何もこう起こす必要な方は、こんなちょっとしたことが起こったり、笑ったりすることはなくて、これ、裁きというか、神様の裁きに任せなさいと。裁きは私がすること、私が適切に見て、裁きをするんだと。好き者に、これほど必要だと思ったら、これほどの苦しいことも合わせると。あるいは長い期間、忍耐した後でこういう目に合わせると。そして敵、対するものが浮いていたら、本当に必要なものを絶えず、今日、これ愛の心で実際にそうしたら、燃える炭火を、その彼の頭の憎しみやら、いろんなことをやってきた人の悪の根を焼き滅ぼすことになると。愛こそは一番元の悪意を焼くことになるんだという。 この21も今日の戦争の時代にもです、本当に必要なことは、相手が暴力をしてきた、抗議してきた、だからやり返したら悪に悪を重ねることになる、また一層悪、そんな悪に悪を重ねていいこと起こるはずない。だからそういう人として一層国際的に訴えてですね、このように国際連盟、本当に自分たち放棄やりかさないか、どうか国際連盟で一緒にみんなで平和、ハマスを説得しようと。自分たちも、アラブの要求に少しずつ譲っていこうと。こういう話しかけをするようにすれば、今日、イスラエルもアラブも両方ああいうことにならなかったはずなんですね。イエス様、これイエス様が提示した言葉ですから、これはもう一つパウロの言葉っていうのイエス様の言葉が背後にあるわけです。悪に加藤するために、罵ったり、やっつけたり、殺したりすることじゃなくて、良きことを持って勝てっていうのは、本当にこのキリストから来た言葉ですよね。で、このようにキリスト教の原理に遡ったらですね、イスラムの原理に遡ったら、敵は殺せということ。だから、キリスト教のイエス様の原理に触ったら、これどんな人であっても、いかに悪い人であっても、そこに、神は全能だから、その全能でその悪魔のような心を追い出されたら、清められたら、そして聖霊が入ってきたら変わるんだと。神を信じるって、そういうことも信じることになるわけですね。そういうことで、結局今日のあらゆる紛争、あるいは人間関係、小さなとこから大きなも全部含めて共通しているのは、このイエス様の根本であることは全く耳を貸さないと。ここまで言って、聞くことの重要性と。イエス様が今の私たちにも、世界の人にも、みんなに語りかけてるんだけども、こういう戦争をどんどん推進しようという人たちは耳を貸さないと。本当に聞くと言ったら、聞くだけで終わってはいけないと言われたりよくするんですけども、本当に聞いたら力を与える。私自身、この静かなる細い子本当に聞いて、それまでは教員になることは全く考えたことはなかったんですね。なりたいと思ったことはなかったんだけども、本当に考えたらあらゆる人の主義で賛成をしてもいなかったけれども、親にしても反対、親戚も反対、後からも言われたけども。だけど、この時こそ断固として、ということで、ある意味で教員になる難しかったんですよね。徳島県の人優先的に、徳島大学の卒業生優先的に取ったわけで、特に学生運動ひどかったから、特に京都へ言うたらですね、私が面接で警戒しとった。あんたは京都だと。京都大学だと。何か良くない人を持ち込まれたことで、あんたはどういうふうに政治にかかっとったんですか。そう言ってきたわけですね。私は適切にですね、大学のやっぱり政治に関心も持たなきゃいけない。そういう話やる場合には、よく加わってきた。というふうにして、鎌倉へちょっと行ったわけです。だけど、じーっとこう伺うような目でですね、そんな視点から見るんですよ。はっきりと落とされるわけですね。で、藤坂さんって今、独立学院で何十年かもう一番のベテランみたいになってる先生がいますが、彼とは中学生の時に、徳島で四国集会が初めて会った時に、お父さんに連れてきとったのが最初の出会いだったんですね、中学生の子供と。それから、あれは大学も同じ、京大でしかも理学も同じ、生化学関係も、どこもずんと同じで、それから教員になるまで大学までから行ってるんですけども、で、地元の京都でって言ったら、それも跳ねられた。で、お母さんの教員の工事で、それも跳ねられた。それで仕方なく周りと独自学に行ったと。一般高校で私が行ってる。そこで、キリスト者として行きたいという希望があったようですけど、彼ははっきり言う人だから、そこで、そういうことを自分のはっきり言うとですね、面接ではっきり言ってしまったら落とされるわけですよ。そういうことで、地方の教育委員会で、教育委員会で狭いとこあるから組織を守る。そんな風な混沌でおる人もよくあるもんだから、うっかりするとですね、落とされる。私はどんなことだって脅威になって伝道っていうことを思ってたから、そんなとこ引っかからないようにしとったわけですね。そういう引っかけるような言葉を使わないようにしたわけですけども。そういうふうにですね、思い切って変更するという、聞く力も与えられるということです。で、教職員に一冊ずつは、キリスト教の箱舟とか命の水ような全教職に配布するということは一般高校では考えられないことだったけれども、そういうことをするとよほど考えて祈ったわけです。そうして祈っ したらそこが入る力も実際に与えられた。どうしてもしなさいと。やめる。するか。まあそんなこと言って、一回に帰ったんで気まぐれでやったら今度やるんならずっとやらなきゃいけないわけです。それだけの気持ちがあるのかっていうことはもう繰り返し祈り考えたわけですけれども、最終的にそれやれという促し、はっきりとお促しを聞き取ったからこそ、ずっと続けていくことができたわけですね。で、徳島工業高校でも80人ぐらいの教員、あるいは助手、いろんな一緒に、工業高校とは土木科や建築科でデザイン系いっぱい分かれてる。その部署部署にある。その朝の1回の朝礼にみんな集まるんですよ。その朝礼が終わったら全部一斉にその各部署に散らばっておらないわけです。で、そこのところに付けにあの箱舟命の水の前身ですが、全部置いていったり、事務室と校長室のそこで持っていったわけです。まだあの時26歳の若い人だったけども、そんなことを普通は誰もすることも考えられないから、まあ私も抗議されたりしましたが、まあ、私が皆さん贈呈するんだという意味で、いろいろ捨ててくださいと言ったりしたわけですね。それから、学校で図書部だったから、生活と読書からというの、図書館の紹介も兼ねてしてたんですけど、これは語りすぎるとキリスト教に。とやめなさいと言われたら、ほんなら私が印刷機を買って、私の紙でしますから、贈呈しますと。まあ、それを最初やったわけです。そうしたら、確か私は2年間でも夜間に変えてほしいと特別面接もして、その時に私がもう2年間で夜間の子変わる直前に2月に、わざわざ理科室まで来て、何月号私、言われてるんですけど、たまたま見てなかったらくださいとわざわざ来た人が、これをこんなに見まして読む人もおるんだなと思った人が、今大阪であれ何十年かずっとやってる宮田咲子さんだったんですね。で、その祖母、私が他に移った時からもずっと習慣に来るようになって、それから大阪に変わって、ご主人もマシンコムとになって、最初は記憶があったけど、いろいろ問題があったから、で、この自由な集まりということで、しから何十年と今日まで続けられて、このわけですね。そのようにほとんど捨てられてもたった一人でも神様を使われたら、これが大きな意味がある。この印刷物みんなそうですね。たくさんの人を呼んでくれなくても神様が働いて命の水でも何でもそうで、たった一人の人を神様を使おうと思ったら使ったら大きな意味が出てくるんですね。伝道みんなそうですね。いっぱい種をまいても全て取り囲ってしまったり、芽が出てもひて枯れたり、なんとかなんとか、イエス様も言った通りです。だけれども本当にわずかであっても、神様が祝福したものをずっと不思議って見た。それで2000年間続いてきたわけです。だから目で見る結果を見てしようと思ったら伝道はできないわけですね。はい。それもみんな、こうしたキリスト様の精神から来てる。だから、ですね。まず、本当に、マルタとマリアではですね、マルタが一生懸命手伝いをして、イエス様を迎えようとして、そしたら、もう心を満たしてきたと。どうして妹に手伝いを言うてくれるんですかって言ったら、良き方を選んだ。じっと聞き入る。マリアの方に帰って祝福されて、たというとこありますね。というのは、その聞き入る心の中耐える力もない。継続する力もないからです。イエス様を夜中を通してでも祈ったという。その祈り方は必死ですよね。誰が一体夜中寝ずにですね、山にこもって祈ったりするかということになります。そういう意味で私たちも、今回のような戦争の元の元はって言ったら、イエス・キリスト様の言葉に従わないと。で、これを従った人がずっと歴史的にだから出てきたということですね。もう時間はないから言いますけども、それが1600年で言ったらクエカ、それからその影響も受けた、で、まあ、トルストイの影響を受けたガンジー、ガンジーの受けたマルティン・ルーサー・キング、それからトルストイの影響を受けた内村鑑三、それからまあさらにですね、フィリピンの昨日 大統領になろうとしてアメリカから迫害から帰ってきた時に射殺されてしまった、その人もガンジーの影響を深く受けたわけです。そしてこのトルストイに関しては、ちょっとこのトルストイの言葉ですね。 ガンジーの有名な言葉をちょっと挙げておきます。時間がなくなってしまったので。これ、ガンジーの言葉を引用したんですね、著者から。旧約聖書とは新約聖書は全く違った印象を受けた。特に三条の水訓は、私の心に直接感じ通じるものだった。しかし私はあなたより悪しく者に逆らうな。この右のこの宗教の最高のあり方として非常に強く私の心に訴えるものだった。トルストイの著作、神の国は何時のうちにあれば、私をとりわけ引きつけた。それは私に永久的な印象を残したと、ガンジーが、言っている言葉を、これ1955年の本ですね。私がキリスト教の古書店から入手したずっと前に、スタンレ・ジョージンという有名なインドの、いった宣教者の書いた本ですね。で、このようにして、ガンジーはトルストイの中にあった、このイエス様の言葉。で、イエス様の言葉でトルストイが一緒に大きな転機を迎えたと。それを見た、神の国は何時のうちに私自身持ってるからよくわかりますが、非常にはっきりとした書き方ですね。で、ガンジーを引きつけて、ガンジーが南アフリカで農場を作った時も差別に戦うための資金と、トルストイ農場という名前まで付けたぐらいです。そしてそのガンジーの影響を深く受けたのがマルティン・ルーサー・キングだったと。そしてさっきも言ったフィリピンで、マルコス大統領の悪政に批判をした人をアメリカに追放された。ほんで、いよいよこのガンジーやら、トルストイの新約聖書の影響を受けた人が帰ってきて、そうした飛行場で降りた途端に、降りて時に射殺されてしまった。ところその人は前日に私は射殺されるかもしれない、はっきり言ったという言葉が残されているぐらい、覚悟で言ったわけです。そしてその人の信仰というものがずっと続いてきているということを歴史の中で刻み込んだわけですね。アンサン・スーチーとしてもその人に呼びかけて非暴力であろうということを言って、ずっと長いこと監禁されたりしたんだけども、そういうふうに延々と続いてきていると。で、このような時代にこそですね、世界がみんな寄ってたかって武力やろう、武力やろう、戦争やろうという中に、歴史の中深く流れてきた、一番深く流れてきた聖書の神様からの啓示であり、特にキリスト様のことであったということです。覚えてですね。今の状況が少しでも本当に光を見出す人が増えるようにということを願っていきたいと思います。以上です。
吉村さん、ありがとうございました。今の講話を心に留めるため、しばらく黙想してください。それでは皆さんで賛美をしましょう。神の民、歌集の9ページ、世界の賛美歌、括弧2の15です。神の民、歌集の9ページです。世界の賛美歌、括弧2の15。賛美係の方、曲をお願いします。 これで瀬棚聖書集会3日目特別講話を終わります。 総合司会の野中信成さん、お願いします。
はい、司会の礼さん、ありがとうございました。それでは、13時まで昼食休憩の時間とさせていただきます。13時から緩和、始めたいと思いますので、よろしくお願いします。